やっと理想的な土地が見つかったと思って交渉を始めかけたんですけれども、宗教法人には売りませんっていうことでお断りを先週いただいてしまいました。なんか以前にその会社ではリストラで自分たちの持ってるガソリンスタンドを処分するときにある宗教法人に売ったらしいんですが、そこで大変なトラブルが起きて地域住民からすごいこの署名運動とかなんとかあって会社にも抗議が来てっていうふうなことでですね、それに懲りてもう一切宗教法人とは関わらんということになったそうで大変残念なんですが、私は大変失望のどん底に落とされました。本当に場所といい広さといい値段といい理想的だったんですけれども、これは神様どこまで意地悪なさるんだろうというような感じでいたんですね。ちょうど今日のテキスト、イザヤ書の61章は第3イザヤというふうに呼んでおりまして、イスラエルの歴史の中では失望の時代というふうに名付けていい時代というふうに考えられています。587年にバビロンに捕囚になって、もうこれは先はどうなることかっていうふうな絶望的な状態になっていたんですが、まあ預言者のエレミアは70年辛抱していれば必ず帰れるっていう予言をしてたんですね。しかし70年も経たないうちに、実際は50年ぐらいですが、紀元前538年思いがけず新しくまたバビロンを倒したペルシャっていう国がこれまでの勝利国のやり方をすっかり変えて、それぞれの出身国に返そうと、そしてそれぞれの民族の宗教も尊重しようという方針を取ったもんですから、思いがけずにイスラエルの人々はエルサレムに帰ることができた。これが538年です。この時にはみんな第二の出エジプトというふうに有頂天になるわけですね。全く自分たちが敵を倒したんでも何でもなしに、言ってみればまさに棚ぼた式にエルサレムに帰ることができた。ですから彼らはこれはやっぱり神様が私たちを選び守っていってくださるからなんだっていう、その希望と喜びを持って帰っていった。お前たちの宗教を大切にしなさいっていう意味で神殿復興の資金までつけられたもんですから、喜び勇んで神殿の復興をするわけです。でそれが出来上がったのは515年なんです。ところがこれはいくらペルシャが親切だと言っても支配者ですから、独立運動なんかを認めるわけはないのですが、いつの間にかイスラエルの人々はこれは神様はこんなによくしてくださってる、これはきっとダビデの子孫に救い主を与えてまた宗教的な世界の中心になるだろうっていうことで、やっぱり独立運動が始まると、それがちょっとした芽が出ただけで摘み取られる、思うようにならないというふうにして、一体これはどうなったんだっていう失望に襲われる。一遍いい思いを持った上での失望ですから、これはある意味であの決定的な絶望の時代よりももっと重症かもしれないね。神様本当によくしてくれると思ったのにやっぱダメじゃないかっていう失望がずっと追ってくると、礼拝がマンネリ化してくる、礼拝をちゃんとしようとしなくなる、あんまり、この面倒くさいことをいちいちやってたってしょうがないよっていう風な自暴自棄的な動きになってくる。そういう時期にこの第三イザヤというのが予言をしたというふうに言われるわけですね。で、61章の1節から今日は4節までなんですが、主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために。ここの貧しい人っていうふうに書かれている言葉は単なる貧乏な人っていう意味じゃありません。これ さにあの現代でいうマザー・テレサが、日本にもたくさん貧しい人がいますよ、人から必要とされなくなった人、人から顧みられない人は貧しい人ですっていうふうに言ってましたですね。ちょうどそれと同じです。苦しめられ、差別され、人からはもう虫けらのように扱われてしまう、あるいは無視されてしまう存在、そういう人々に良い知らせを伝えさせるために、また打ち砕かれた心を包み、取られ人には自由を、繋がれている人には解放を告知させるために、つまり新しい自由と解放をもたらすために私は来たと、もうスランプの状態から出してですね。そして主が恵みをお与えになる年、これはヨベルの年、カタカナでですねヨベルっていうふうに言うんですが、ヨベルの年というのが旧約聖書のレビ記の25章に詳しく書かれています。簡単に言うと借金がチャラになるという、そういう制度があるんです。それがヨベルの年、まあ、現実的にはほとんど実行されなかったかもしれないんですが、その精神というのは私はすごくいいなというふうに思うんです。このレビ記を見ますと、レビ記の25章の23節にはですね、土地は私のものであり、あなたたちは私の土地に起立し滞在するものに過ぎないっていうこともあります。この地球と土地すべては神のものなんだと、そこへあなたたちは滞在することを許されている存在なんだ、だからこれは俺のだとかね、取られたとかっていうのをもう一遍超決心して新たに出発しなさいっていう、この趣旨っていうのは私はまさにヨベルの年っていうのは解放の年、解放の年っていうのは再出発の年というふうに言っていいと思うんですね。ですからその精神っていうのは私はとても聖書的だなという気がしています。もっぺん新たな思いになって、ですからこのイザヤ書のですね60章の主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が報復される日を告知して嘆いている人々を慰め、そういう一切をもっぺん新たな出発をする、そういう年を予告して、もうすぐ出直しができるぞということですね。シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、灰に変えてっていうのはみんな悲しみや悔い改めるときに時代のあの人々は灰をかぶったんですね。ですから悔い改めの灰に変えて冠、栄光の冠をかぶさ、喜びのですね、あるいは嘆きに変えて喜びの香油を、この香油っていうのは単なる香水じゃなくて礼拝で使う香油です。油を注がれるっていうのは特別に神様に選ばれたという意味になります。そして暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために、彼らは主が輝きを表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれる。今日はここを中心にしたいんですが、彼らは主が輝きを表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれる。パレスチナ地方行かれてみると、まあ、最近ずいぶん変わったようですが、私も15、16年前だったんですが、どんどん緑化しています。砂漠化してたところですね、大変なことなんです。なかなか木を植えても育たない。しかしその輝かすために植えられた正義の樫の木、これは大変値打ちのある木なんです。だからそういう人々が見て、だからそういう砂漠の地ですから木が植わってるっていうだけでも、あ、オアシスかって思う。そしてしかも樫の木がある、それはわあすごいなってそう思える。あなたたちはそういう存在になるという、そういう予言ですね。これを私はだから失望の闇に光がっていう、そういうふうにタイトルをつけたんですが、周りが完全に失望の状況の中にありながら、なおこういう 光を望み続けることができるということが信仰なんだと。今の状況を私たちの知恵で判断して、そして私たちが結論を下すんじゃなくて、信仰っていうのはそういう判断を一度してもなおプラスアルファがある、私たちに想像できないプラスアルファがあるというふうに信じることができるというのが希望の光ということなんです。今日の私たちにとっても今大事なことは、そういう意味の信仰に立とうとしているかっていう、そういう今大事な大事な訓練の時じゃないかっていう気がするんですが、ちょうど旧約聖書の中にですね、こういうこの闇の失望の闇の中に希望の光をっていうことを表した記事がありました。民数記の13章と14章にエジプトを脱出して、いよいよ目指すパレスチナに入ろうとしたモーセたちが12部族の中から一人ずつ代表を選ばせてですね、そして12人の偵察隊を目指すところへ送るんです。言ってみれば誰が一番いいかっていう、この各部族からのたった一人ですから、エリート中のエリート、最もふさわしい人が選ばれたんじゃない。で、彼らがずっとパレスチナ奥深くまで入っていって、そして帰ってくる報告をみんなそれぞれがきちんとするわけです。素晴らしい血と水の流れる国ですと。もう我々のような今ここいるような砂漠のね、このわびしい暮らしと全く違う素晴らしいところですって、これが一つです。これから行こうとするとか素晴らしい、しかしとても行けませんって、そこへ住んでる人たちは強そうです、我々よりも強い強大な城を構えて、だからそこには行ってもやられるでしょうっていうのが12人のうちの10人の報告。ところがその中にいや違うと、大丈夫だっていうふうに言ったのがヨシュアとカレブっていうこの2人だけなんです。ここの記事を見てみるとですね、とても、面白いというのは参考になるんですが、ヨシアとカレブはですね、14章の8節見ると、もし我々が主の御心にかなうなら、主は我々をあの土地に導き入れ、あの乳と蜜の流れる土地を与えてくださるであろうという、しかも主が我々と共におられるという信仰をヨシアとカレブは抱いてた。ところが後の10人はですね、悪い情報を撒いたって書いてありますね。13章の32節見ると、これはいかんと思ったら今度はダメな方がどんどんどんどん出てくるんです。そういえばそうだ、それだ、もういけるわけないやっていう風になって、どんどんどんどん落ち込んでいく。そのもうダメだって思う人には、そう思い出した時には先ほど申したプラスアルファが消えたんです。もちろんカレブとヨシアは絶対の自信があったと言えるかどうか分かりませんが、主の御心にかなうならば、そして主は我々と共におられますっていう確信に立っていた。ところがそこでとっても感動的なところは14章の10節です。言ってみれば10対2で、いわゆる採決をすれば否決の状態ですね。ところがカレブたちが、主が我々と共におられる、彼らを恐れてはならないってこう言ったのにもかかわらず、しかし共同体全体は彼らを石で撃ち殺せと言ったって書いてある。満体の状況、全体が何を言うんだと、俺たちをみんな滅ぼさせる気かって言うんで、もう総立ちでみんなが反対の渦になった。しかしその後の聖書の言葉を見てください。主の栄光はその時 臨在の幕屋でイスラエルの人々すべてに現れた。これすごいですね。みんながヨシア、カレブ、モーセをもう石で打ち殺せってこう騒然となったその状態を、その時に主の栄光が臨在の幕屋で、これは礼拝する場所です。礼拝の場所、臨在の幕屋っていうのは、このもちろんあの神の箱、10階のその神の箱を置いてあるところですが、それはその神の箱があるから大事っていうんじゃなくて、神が共におられるっていうことのシンボルなんですね。そこで主の栄光はイスラエルの人々すべてに現れた。しかもここにすべてにっていうふうに書かれている。このヨシアとカレブだけじゃないんですね。狂い立っているイスラエルの人々すべてに栄光が現れた。結果はもちろん神様が言われたように、ヨシアとカレブだけが約束の地に入ったっていうことになるんです。だけどここでですね、カレブとヨシアはこの反対した人々に対して、それを無理に解き伏せようとか、あるいは逆に報復しようとかっていうことを決して考えていなかった。そして同じように39年も過ごさざるを得なかった。だからこのヨシアとカレブにすればですね、もしそれが私だったらどっかブツブツ言うと思うんですね。何が悲しくてここへいつまでもいるんだって、勇気を持っていきゃもうね、こんな不便な砂漠じゃないのにって言いながら、このこいつらのおかげでっていうふうな気になるかもしれません。しかしそのそういうことについては一切聖書は触れていませんけれども、でもヨシアとカレブは39年イスラエルの民と共にいたんです。そして彼ら二人は生き延びて、そして約束の地に行く。で、先ほど主の栄光は臨在の幕屋でイスラエルの人々すべてに現れたって書いてある。すべてにっていうのは、ですからその時の人々ばかりではなくて、結局ヨシアとカレブの信仰と勇気はイスラエルの、つまり子孫に及んだっていうことです。子供に及んだ。そして彼らが新たな救いに預かった。だから私たちの目に見える世代のことだけ考えてない。聖書の信仰っていうのはスケールがとっても大きいなっていうふうに思うんです。だから決して私たちの目に見えるところだけで一喜一憂しちゃいけない。必ず後でなるほど神様がなさっておられたのかっていうふうに気づく時が来るに違いない。そのまだわからない間はそこが大事ですね。ただ信じて日々を同じことを繰り返しているだけということですね。おそらく39年のカデシバルネアのあのカレブとヨシアの歩みっていうのはそうだったでしょう。その時が来るまでじっと待った。私たちも今はそういう意味では信仰と希望を持って待たなきゃいけない時期なのかもしれません。ひょっとすると私は神様がですね、お前たち背伸びするなと、もうちょっと待てばもう少しお前たちの力に合う土地が見つかる、値段も下がるに違いない、なんか下がるような気がしてしょうがないんですけどね。そうするとここはなかなか複雑なところですけどね。もうすでに買っておられる方はその地価が下がるっていうのは値打ちが下がることですから、そこが微妙なんですが、私は傾向としてはどうしても下がるだろうなっていうふうな気がしています。ですから必ずいい条件の高齢のためにあったんだっていう時が来るに違いないっていうふうに信じているんですが、 そのために私たちはますます主の民にふさわしい備えをしなきゃならない。どういう教会になるのかとかですね、そしてどういう礼拝するのか、地域の人々に向かってはどういう姿勢で臨むのかって、ただね、こう借り物じゃ不便だからね、自分たちの建物あるといいねっていう、そういう動機じゃなくて、私たちはこの地域でどういう教会を作ろうとするのか、私たち自身はそこでどうあるのかっていう、そのことを問いながら、しかも私はやっぱり21世紀に向けた教会の在り方を追求しなきゃならない。これまでのキリスト教会のいろんな間違いや問題っていうのをきちっと問いただしながらですね、どういうふうにやったらいいか、後の人々に残す方向っていうのをしっかり見つけるべき時じゃないか、それがある程度整った時に神は備えてくださるだろうという思いがしています。決して失望だけにとどまっていてはならない。何かアドベントのこの時期に最もふさわしい出来事が起こったような気がしてならないのですけれども、お前たちもそこでしっかり考えてみようと。だから闇に見える中で、私が先ほど申しましたプラスアルファを信じている、それが光っていうことなんだ。あるいは別の言い方をすれば、何かが起こる、そのことを信じて、また希望を持って待ちたい、希望を持ち続けて待つというのがアドベントの基本的な姿勢だからです。お祈りしましょう。天のお父様、私たちがどうしても目先に起こる出来事で一喜一憂してしまいます。しかしどうぞいつも聖霊の助けによって、必ずあなたを見上げ心を静めることができるように導いてください。そこに必ずあなたの眼があることをまた見させてください。しかもその背後に必ず光があることをも信じることができるようにしてください。今週の私たちの歩みをもまた力づけてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。